はい、こんにちは、テラピョンことテラです。72回目のポッドキャストをお届けします。2023年5月ゴールデンウィーク連休に入ってしまいましたが、4月は1本も取れずっていう感じで、ちょっと忙しかったり、なんかゲストを朝にしようかなと思ったんですけど、なかなかタイミング合わなかったりしてて、ちょっとできてませんでした。まあ、春になると、去年も結構春はたくさん撮ったので、5月6月ぐらいたくさんポッドキャスト撮りたいなとは思ってますし、何かゲストで何かこういうの喋りたいみたいな人がいたら、ぜひお声掛けいただけたら嬉しいです。まあゴールデンウィークはまったり自宅で過ごすということで、今年もですね、ゴールデンウィークいろいろやりたいことはいっぱいあるので、その辺をまとめていろいろやっているところということなんですが、まあ、一番大きな、今回この連休でやりたかったことは、組み立てパソコンを少しなんとかしようと、パソコンなんとかしようと思っていて、一応一つというか、まあ最初の目的は達したかなという感じです。年始だったか何かで会社にあったパソコンをいろいろちょっと組み合わせて、いろいろ一台作り上げたマシンがあったんですけど、どうも調子が悪い、まあ、会社に置いてあった時から調子が悪くて、ちょっと部品一部交換したら良くなったんですけど、やっぱりまだ調子が悪いっていう感じで、すごい不満があって、まあ、メインマシンを置き換えたいと思ってたんですけど、なかなかそれができてなかったと。で、まあ、それの原因追求もなかなかできてなくて、時間もないんで、どうしようっていうのと、もう一つは、まあ、がっつり自然言語処理でディープラーニングやりたいなと思っているので、まあ、それに対して GPU がしっかり、VRAM しっかり乗ったマシンを準備して、そういうのに備えようという2つのモチベーションがあって、いろいろとマザーボードも余ってるし、メモリーも余ってるし、結構余ってるものもたくさんあるので、じゃあ少しちょっと、もう1台もう組み上げて、安定したマシンをもう1個作ろうみたいなところをやってます。一台一応なんか動かして、今使ってる限りはちゃんときっちり組み上がったかなっていう感じなので、まあもう少しそのもう一つのマシンの方の良くない調子が良くないところを、原因をなんか探ってみようかなと思って、抜き差し、もうボードの抜き差しとかして、組み合わせでちょっとやってみたいなというのが、まあこのゴールデンウィークもう一つ残っているところの課題かなという感じはしてます。まとまった時間がないとね、なかなかうまくいかないんで、まあもともと私は2020年のゴールデンウィーク、まあちょうど COVID-19、まあ新型コロナウイルス感染症が流行って何もできなくなった時に、自宅で、じゃあやっぱりちゃんと自宅の環境を整えようということで、Linux マシンを、がっつり組んで、そこからまあ組み立てパソコン久しぶりにやってっていう感じだったんですけど、また改めてやってみてっていう感じで、2、3年ぶりにまたやってます。組み立ては私はそんなに得意じゃないんですけど、まあ嫌いではないんですけど、そんなに得意ではないので、ちょっと苦労したところありましたが、なんとか、一応組み上がった感じはしてます。はい、それで、まあ、今日のメイントークというかですね、今日はゲストなしで、一人で、お届けするつもりなんですけれども、昨年同様、PyCon US2023、まあ、PyCon US に行ってきましたということで、少し自分なりの振り返り、まあ、何やってきたかっていうのをちょっと音声で記録だけでも残そうかなということで、PyCon US2023 の一人振り返りということで、今日お届けしたいかなというふうに思っています。はい、このポッドキャスト聞いていただいている方だと、私が PyCon JP に関わってたり、 PyCon 関係でいろいろやってるっていうのは、まあ知ってる人も多いと思うんですけれども、3回目の PyCon US、 アメリカで行われる PyCon に行ってきました。2019年2022年といって、今回3回目ですね。今年は、まあ、当初から行こう行こうと、まあ、去年も行ったし、今年ももう行くよっていう準備をしてたんですが、いろいろちょっと2月3月ちょっと忙しかった、いろんなことがあって、ちょっと一旦行かないかななんて思ってた時期もありました。ちょっと今行くのちょっとやめとこうと思ってるんだって、何人か、一緒に行く人たちにも言ってて、って行かないのって言われてたんですけど、まあ、結果的には、ギリギリにチケットを取って、行くことにしました。まあギリギリで行くことを決めたので、もうこれは弾丸で行こうということで、一切、まあ、前後の余裕もなく、もう現地での余裕もなくっていう感じで、4泊6日ですかね、現地に、 4泊して帰ってきました。もう前後それも乗り換え以外の余裕な時間はないというぐらいの弾丸ツアーというか弾丸で行くということをやってきました。まあ、その時の、どういうふうに行ってどんなことしてきたかみたいな話を今日これからしていこうかなというふうに思っています。はい、今年のパイコン US もですね、昨年同様ユタ州、アメリカのユタ州ソルトレイクシティで行われました。アメリカのパイコン US は基本的に2年間同じ場所でやるっていうことがずっと継続していてですね、昨年もソルトレイクシティ、今年もソルトレイクシティで、来年は別の場所、まあ、実際にはピッツバーグっていう場所なんですけど、ピッツバーグで来年もやるんですけど、そういうことで2年間同じ場所でやるということで、昨年も行った、ソルトレイクシティということで、まあ、一度行ってるので少し慣れているというかですね、まあ、私自身も地の利が多少ある、まあ、こんな場所だよねみたいなことは分かっているところでした。はい、で、今回はですね、カンファレンス自体は、3日間がトークのイベントがあるので、まあ、そこの3日間は絶対に全部、朝からもうオープニングから夜のクロージングまでいたいなっていうのが私の、まあ、いつも思っていることなので、まあ、それをやりましたと。もう一つ、前日にウェルカムパーティーっていうのかな、初めて来た人向けのオリエンテーションがあって、その後ブースが開放されて、少しそこでビールが配られたり、まあ、追加で自分で買ったりということができる、場所があるんですけど、ウェルカムパーティーもぜひ行きたいというふうに思っていました。で、まあ、そのモチベーションというのは、今年は、パイコン APAC コミュニティということでブースを作ることができて、そのブースでの活動、まあ、ブースで、アジアのパイコンのコミュニティ、また今年パイコンAPAC は日本で開催ということもあるので、その辺の宣伝活動ということでコミュニティブースを作りたいと。これは2020年に一度試みたことで、まあ、その時は、中止、カンファレンス自体が中止になってしまったので、見送られたんですけれども、まあ、それをもう一度復活させようということで、今年は、韓国のウォンハンとかですね、まあ、日本の元理事でいるイクバルさん、まあ、今はパイコン APAC 中心に活動してますけど、イクバルさんとか、まあ、その辺の人たちが中心になってやろうということで、私も協力するということで、まあ、そのにも行きたいというふうに思っていきました。とはいえ、まあ、弾丸だったので、なかなかまあ時間が完全には取れなかったということです。まあ、その辺の話、これから、日ごとにですね、毎日の日ごとでちょっと話をしていこうかなと思っています。早速ですね、4月の20日に移動しました。4月の20日の夕方に羽田を出発して、今回は行きはシアトル経由っていうことになりました。まあ、この辺はチケットの都合とかそういうのもあって、シアトル経由で入るということでした。まあ、シアトルはすごい昔、友達が出張してた時に遊びに行った時以来のシアトルに立ち寄るっていう感じだったんですが、まあ、残念ながら時間もなく、空港の中の乗り換えだけだったんですけど、久しぶりにシアトルっていう場所に、行きました。シータックって言われる空港ですね。で、まあ、降り立ったのは初めてだったんです、国際便で降り立ったのは初めてだったんですけども、まあ、すごく綺麗な空港でした。で、空港を降り立って乗り換え3時間ぐらいですかね、余裕を持って乗り換え時間を取ってたので、ランチを食べようかなと思って、ランチちょっと前に早めに入って、ビールでも飲みながらっていう感じだったんですけど、残念ながらランチをギリギリで頼んだらですね、30分経っても出てこなくて、飛行機の時間乗り過ごしそうというか、まあ、余裕がなくなったんで、もうランチ諦めていいやって言って、そのままソルトレイクシティ行きの飛行機に乗るということです。空港の中非常に人多かったですね。もうアメリカ行ったらマスクつけてる人誰もほとんどいないしっていうような状況で、賑わっていたんですけど、まあ、感想としてはやはりそのレストランとかのスタッフは結構足りてないんじゃないかなって勝手な想像をしました。はい、でそのまま、ソルトレイクシティに着いて、ソルトレイクシティ着いたのが、夕方の4時過ぎぐらいですかね、4時半とか5時に近かったかもしれませんけども、まあ、そのぐらいについて、で、先ほど言ったウェルカムパーティーが5時から始まっていることは分かっていたので、まあ、遅れて着くのもまあ承知の上で、まあ、タクシーでホテルに一旦寄って、ホテルで少し荷物を整理して、そのまま会場に行って、6時ぐらいには会場に入れたかなと思います。まあ、今回の APAC ブースで、日本チーム JP チームとしてはですね、折り紙を持っていこうということで、日程が書かれた、 裏面に日程、パイコンのさまざまなアジアでやるパイコンの日程が書かれた紙を持参して、で折り紙になって折り紙を鶴を折ると綺麗な形で、APAC のロゴというかですね、 APAC の、情報が少し羽に出るみたいな折り紙を作って、みんなでちょっと折ろうよみたいなことをやってきました。はい、もうすでに何人か、ブースにはいて、もうそこでいろんな話をしている人、まあ、初めての人もいましたし、もうすでに知り合っている香港のサミーさんだとか、まあ、日本から来ている、イクバルさん、吉田さんとかですね、何人かもうすでにそこにいて、まあ、持ってきたよみたいな形で挨拶をして、まあ、その後いろんな人が挨拶に来てくれました。そうですね、PSF のローレンさんもわざわざ、お越しいただいたりしてちょっとご挨拶したり、あと PSF のボードの方ですかね、ちょっとあの名前ちょっと今うっかり忘れちゃったんですけれども、イクバルさんに紹介されて、まあ、アジアの状況とかアジアの人たちといろんな話を、まあ、その方も私もまあ日本の状況ならアジアの話をしたんですけれども、いろんな話をまずできる場という感じで、まあ、1時間ちょっとぐらいですかね、多少ビールも飲みながら、そこでいろいろお話をさせていただきました。やはりまあブースがあると、まあ、すごく寄ってきてくれる人はいるし、すごくいいなというふうに思いました。その後は、日本から来て、たですね、参加者4名で、まあ、夕食、まあ、私が特にそのお昼も逃していたので夕食食べようって言って夕食を食べに行きました。その時は多分一緒に行ってた鈴木貴則さんがおすすめして、まあ、ここに行かないみたいなことを言ってくれたので、じゃあそれについていこうって行ったんですが、行った場所は昨年の最終日に行ったレストランでしたかね。まあ、ソルトレークシティ、まあ、比較的小さな町なのと、そんなにたくさんいろんなものがない、また特にカンファレンス会場から近いとなるとですね、ある限られた一定のお店しかないんですけれども、まあ、そこに行ってき、ました。まあ、そこは結構ピザも美味しいし、まあ、ビールもいろいろあるし、お酒もいろいろあるので、まあ、そう美味しい食べ物を食べて、夕食で終わりという感じです。アメリカとかに渡ったことある人はご存知かもしれませんが、日本夕方、木曜日20日の夕方に出て、まあ、先ほど言った、シアトルに着いたのは午前中、それは同じ日の午前中なんですね。でその後、ずっと活動して夕方の6時にカンファレンス会場入ったんですが、まあ、4月の20日木曜日がめっちゃ長いわけですね、私にとって、日本から渡った私にとってはですね。でもちろん眠い状況でした。ただまあそこで寝ちゃうと時差ボケがずっと続くっていうのは分かっていたので、まあ、今回寝ないようにして、まあ、10時ぐらいまではまあ頑張ろうと思って、おそらく10時半ぐらいに、ホテルに戻ったんじゃないかなと思いますけれども、まあ、そこで、シャワー浴びてワッと寝るという感じでした。まあ、飛行機の中でもその日は結構寝れたので、まあ、まあそこまで辛くなかったんですけど、もう食事してる時は眠いと言いながら食事をして、まあ、そのまま帰ってぐっすり寝るという感じで、その日を1日目を過ごしたと。まあ、ほとんど移動ですかね、移動してちょっとだけカンファレンス行って夕食食べるっていう感じでした。はい、翌日ですね、4月の21日金曜日ですけれども、まあ、この日が、デイ1ということでカンファレンスのスタート日です。まあ、先ほども言いました通りブースを持っているので、ブース8時から空いているので、8時にはブースにもう入って、まあ、誰も来ないことは分かっていたんですけれども、一応準備をしたりとか、まあ、誰か来た時にですねご挨拶できるようにと思ってブースちょっと整えてました。で、ブース1時間ぐらいいて、まあ、そこで朝食も取りながら、待ってて、その後オープニングとキーノートということで、メイン会場に行くという感じでした。オープニングいつも通りですね、いろいろとありまして、まあ、今回20回目の20周年という言い方をしてましたかね、2003年からパイコン US が始まっているので2023年ということで、20周年なのかな、21回目のカンファレンスだと思いますけど、まあ、それ20っていうキーワードを結構使って今までの過去の振り返りを動画で出したりとかしていました。動画の中に、昨年の私の写真がちょっと使われたりしてちょっと嬉しかったりしましたね。で、朝の一番のキーノートですが、昨年のキーノート、朝一番のキーノートはですね、初日の朝一番のキーノートは結構技術的な内容だったんで、今年どんな内容なんだろうって、またちょっとこれは楽しみにしてたんですが、今回はエデックスのネドさんって読むんでしょうかね。私もまあ、チャットなんかでは見たことある、オープンエデックスとかやってるので、チャットとかで見たことあったりしてた人なんですけれども、まあその方のキーノートでした。 初心者向けに対してのコミュニティの作り方とか、まあ、チャットでのやり取りなんかでやはり、まあこういうことをよくやっちゃいがちだけどやっぱり初心者にとっては怖いよねとか、まあ、コミュニティどういうふうに作っていくかみたいなところが主眼になるすごくいいキーノートだったなというふうに感じました。またレポートとかの中でもうちょっと深掘りを私もいろいろしたりとかいろいろもう一回振り返りしたいなと思っていますけれども、まあ、コミュニティを作っていくっていうのは非常に難しいこと、まあ、私も日本でいろんなさまざまなコミュニティに関わっていますがなかなか難しいことなので、まあ、それを少し参考になる部分があったかなというふうに思いました。はい。で、まあ、そのまままたブースに戻ったりとか、うろちょろですね、その周辺をしてたりしてたんですけれども、まあ、そこで、日本から来てる池田優に、昔パイコン JP でもスタッフやってて、組み合わせ最適化で、トークの組み合わせトークのスケジュールを組んだりとかしてブログを上げてくれた方ですけれども、池田優に会って、まあ、その前にちょっと Facebook でやり取りしてて私が勘違いしたんですけど、なんか今年行くよみたいなことを Facebook で私がまあ行きますって言ってたのをフォローしてくれてたんで、まあ、それで現地でちょっと会えてよかったです。で池田優に会って、まあ、まあその後いろいろコミュニケーション取ったりしながらしてたんですけど、まあ、その日は基本的にはブースに行ってですね一日中ほぼブースにいました。トークは他には特に聞かずにですね、ブースでいろんな人の話聞いたり、やはりまあ初日なのでいろんな人が挨拶に来てくれたりとかいろんな人がいるので、まあ、まずブースの流れも作らなきゃいけないしっていう思いもあってブースに基本的にはずっといると、あとはまあうろちょろその辺してるっていう感じですね。まあ、もちろん動画を撮ったりとか PSF のスタッフブースに行ってご挨拶したりとか、まあ、そういうこともしてたんですけれども、まあ基本的にブースでずっといて結構いろんな人来てくれましたかね。まあ、紹介単純に紹介するっていうだけではなく昔日本に来たことあるよとかアジアでどんなふうにあるのみたいなこと言ってくれたりいろんな人がいたなというふうに思っています。で、まあそのままランチ食べたりするときもずっとブースに基本的にいて、最後はライトニングトークを聞きました。はい。でその日の夜はですね、APAC メンバーで、夕食食べようっていう企画があったので、今回フードコートですかね、フードコートで夕食を食べるっていうことでフードコート行ってきました。APAC のコミュニティでやるとですね、まあ、日本チームがやると当然もビールとかお酒を中心に居酒屋的なところをですね、まあ夕食っていうディナーっていうとそういうところを取ろうとするんですけれども、APAC の中の地域の人たちだとお酒飲まないとかお酒を飲む文化がないっていう国も結構多いので、まあ、今回もまあフードコート行ったんですけどお酒なしっていう状況で夕食だけ食べながらいろんな人たちとお話しするっていう感じでした。そうですね、いろんな結構いろんな人来てましたね。もちろん台湾、韓国、香港、フィリピン、日本、あとはどこだろう、元タイのジョージさんとか、あとは、まあ、今ユーロにいるけど彼女は中国出身なのかな、この方とか、まあ、そういう人とかもいろんな人がいて、まあ何て言うんでしょうね、まあ、なんかいろんな、まあ、雑多な話からもうちょっと深い、パイコンの APAC エリアとかアジアの話とか、まあ、そんな話も出て結構面白い話をいろいろしてました。でまあお酒ないんで、まあ早々に私とかですね、まあある程度の時間になったらじゃあちょっとそろそろ終わりにしてちょっとお酒あるとこ行こうよみたいな感じで、その日は企業パーティーで大型の企業パーティーで AWS がメインでやってた主催してたパーティーがあったので、まあ、そこにちょっとジョインして参加を途中からしました。もう いつ来てもいいよっていう感じで7時から11時ぐらいまでずっとオープンしてるみたいな感じだったんですけど、音楽が流れたり人がワイワイしたり結構な騒がしい感じだったので、まあ、あとすごい混んでたんですね。すごい、まあ、その企業パーティーって無料で飲食できるっていうとこなので、まあ、食事はもう食べてたんでいらなかったんですけど、まあ、ビールとかもどんどん、まあ、言えば出してくれるっていう状況なので結構並んでビールもらってる人も多くてですね、まあ、ちょっとまあ騒がしかったし、まあこの辺はちょっと1時間ぐらいでいいかってなって、前日行った場所と同じところで何人かで食事をすると、あ、食事というかまあ追加のお酒を飲むっていう感じで11時ぐらいですかね、11時半ぐらいまで、そこで飲んで食事して、という感じで終わりました。はい。で2日目はまあ、1日目ですね、 Day 1はそんな感じで、結構 APAC 関係の活動ができたかなっていう感じですね。いろんな人、フィリピンから来てる人は初めての人だった、初めて会う方だったのでといろんな話をできたりとかもしましたし、結構楽しいクズと過ごせたなと思います。で、続いてデイ2ですね、4月の22日土曜日ですね。 朝の LT から、もちろん聞きまして、この日はブースは少しちょっと朝だけちょっと立ち寄ったんですけど、基本的にはブースの担当っていうより、午前中は昨日とかそういうの聞こうかなと思ってたので、朝の LT から聞いて、その後が、カウンシルの、Python ステアリングカウンシルのパネルディスカッションですね。まあ、パネルディスカッションというよりは、まあ、報告会に近い感じですけれども、まあ、カウンシルの役割の話から今どういうメンバーでやってるっていうことと、まあ、Python 3.12 の新機能のような話をしてました。まあ、ほぼほぼ今フィックスに近いんですかね。まあ、ベータがそろそろ出ると思うので、機能フィックスに近いと思うんですけれども、まあ、こんなのが入るよみたいな話をしてました。まあ、この辺はまあドキュメンテーションにも出てるので、特に新しいニュースがあるっていうより、まあ、こういう雰囲気でやってますっていう話がメインだったかなと思います。で、続いてそのままですね、もう一つのパネルディスカッション、ダイバーシティ&インクルージョンっていうことで、これは4人の担当者というか4人の方が出てきて、パネルディスカッション、これはもう結構パネルディスカッションらしくですね、いろんな人が順番に話していくっていうような感じで話してました。まあ、ここには先ほどから名前出てるイクバルさんですね、まあこのポッドキャストにも何度も登場してもらってますが、イクバルさんが今、この D&I のメンバーとして活動しているので、まあその中での話も、彼がしてました。まあ、彼からあの直前に写真誰か撮ってねみたいな話をされたので、私はもちろん写真撮るつもりで一番前の席をこの時は確保していたので、一番前に座っていたので、もうバッチリいい写真撮れたかなと思っています。写真の話しちゃうと、まあ今回撮った写真の中で一番いいのがイクバルさんを撮った写真が一番良かったかなと、すごい綺麗に撮れたかなと思ってます。まあ、後々公開していきたいなと思ってます。あの一部では、ツイッターとかには公開されてますけれども、きちんと公開していきたいなと思ってます。はい、でこの D&I、まあ、いろんな D&I っていうとダイバーシティ&インクルージョンっていうといろんな文脈があって、例えば、ジェンダー問題、性別の問題を言われたり、あとは、国籍の問題を言われたり、肌の色のことを言われたり、結構いろいろ障害のことを言ったり、いろんな話がいろいろあると思うんですね。言語の話とかもあると思うんですけど、まあ、今回私が聞いてる中では、まあ、最近イクバルさんがよく言ってることなんですけど、まあ、アジアとかアフリカとかの地域から、Python ソフトウェアファンデーションのボードメンバー理事がほとんどいない。今アフリカは1人いるのかな、いたかないないかなぐらいですけどね。南米がいたりいなかったり、まあ、ほとんどが北米だったり、ヨーロッパだったりっていう人がほとんどなので、まあ、その辺のバランスの悪さみたいなところを、まあ、いろいろ解消していかなきゃいけないよねっていう問題定義を随分していたのかなというふうに感じました。まあ、特にアジアでは1回だけかな、1年間か2年間ぐらいヨングンさんが理事ボードやりましたけれども、まあ、それ以外やってないし、まあ、基本的にアジアからのボードメンバーって今全然いない状況なので、まあ、そういうところのプレゼンスいろいろ上げていかなきゃいけないね。もうこれはアフリカ地区も同じだとは思うんですけれども、まあ、そういうところをもうちょっと活動していこうみたいなことが結構言われてたんじゃないかなというふうに思います。はい、でこの日は、この後もう一本、キーノートがありまして、ちょっと最初どういう内容だったんだろうってなかなか捉えきれなかったんですけど、終わってからちょっとお話が聞けたのでちょっと分かったんですけれども、ナムフォーカスの方ですかね、このジェームスさんという方で、結構設計の大切さとか、まあ、関数の引数の変更とか、もう関数の引数分かりにくくなっちゃうよねみたいな話がメインで、やっぱ設計をもうちょっとしっかりやるとか、まあ、こういうふうに設計変更していくとか、まあ、そういう話だったんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、最終的にはちょっと結論が見えなくて、私にはちょっと理解がちょっと及ばなかった感じです。まあ他の方に、まあ、今回一緒にしたヨナスさんにも聞いたんですけど、まあ、結構彼はトリッキーな行動を結構プレゼンで出してくるからちょっと分かりにくいんだよねみたいな話はちょっと聞きました。私もちょっとピンとこなかったキーノートになりました。本題ではないところになんか、面白機能みたいのをあえて入れてあったりとかしてあって、そのコードの中にですね、その辺が余計に分かりにくくしてたりするんじゃないかなっていう気はします。あとなかなかね、結論的にじゃあこうしようって言いにくい部分でもあるのかなと思ってて、まあ、それをちゃんと歌ってたのか、ちゃんと訴えてたのかどうかって言われると、ちょっと私にはピンとこない感じはしてました。はい、結構早口だったのとね、なかなかちょっと分かりにくかったなというふうに思いました。 この日、22日土曜日、Day 2ですけれども、動画を撮影する、まあ、去年も動画、PyConUS の動画をいろいろ撮影して、最終的に公開をしたんですけれども、まあ、今年もですね、PyConJPTV の活動として、PyConJPTV の活動として動画を撮影して、インタビューとか撮ろうということで、まあ、事前にこういうのは撮りたいね、みたいなことを中野さんとも話してたんで、撮り始めました。まあね、ブースの様子とかは前日も撮ってたんですけれども、まあ、この日はですね、APAC メンバーのから各地の紹介してもらおうみたいなことで APAC のから来てる人に、例えば香港から来てる方に、まあ、サミーさんにインタビューしたり、台湾からツービーさん来たんでツービーさんからの話聞いたりとか、まあ、そういうようなことを、APAC メンバーからの各地の紹介とかしてもらいました。はい、あとインタビューはですね、何本か撮って 2,3 本ちょっと失敗して録画を、できてなかったっていうのがもうちょっと反省としてあってすごくショックを受けたりしたんですが、まあ、一番ちょっと撮りたかったカンファレンスチェア座長ですね、カンファレンスチェアの、マリアタさんのやつは1回撮って失敗したんですけれども、2回目にもう1回ちょっと申し訳ないんですけどって言って2回目やってもらってなんとか収録することはできました。はい、この日はですね、その後ランチは PSF メンバーズランチっていうことで PSF のメンバーが、まあ、そこに、テーブルに集って、まあ、PSF からの報告を聞く会があるんでね、まあ、ランチは同じものが、まあ、その会場に行っても、そのランチ会場に行っても同じものが置いてあるので、まあ、そこに座って食べるみたいな感じなんですけれども、いろんな報告を受けたんですけど、今年結構質問とかが出て、やはり、まあ予算の使い方だとか、こういうことを活動しないのかみたいなことをいろいろ結構積極的にディスカッションされてるなという感じを受けました。はい、でランチ終わってからですね、トーク一本も聞いてないのもなんだなと思って、少し興味を持ってた、パブロさんですね、カウンシルにもいて今リリースマネージャーもやってるパブロさんがメモリー関係の話を、メモリーっていうのはメモリーリークとかのメモリーですね、メモリーのプロファイルの話を、まあ、するっていうことでちょっと聞いてきました。まあ、彼早口なの分かってたのでなかなかついていけないんじゃないかなと思ったんですけど、内容的にはなんとなく雰囲気はついていけて、これもう一回ちょっとおさらいしようと思って今おさらいをしているところです。まあ、プロファイル、メモリーリークとかメモリープロファイリング、あとメモリーの使い方なんてのは結構なかなか見えにくくて難しいので、まあ、少しなんかのヒントになればいいなというふうに思ってたんですけれども、ちょっとヒント出たんじゃないかなと私自身も思っていて、もう一回ちょっと今自分自身まとめるために、もう一度動画を見直しているというところです。はい、でトークは1本聞いて、まあ、その後はまたブース戻ってですね、いろんなブースのインタビューを取ろうということで、これは鈴木孝則さんと一緒にブースを各ブースを回ってですね、まあ、いろんなインタビューを取ってきました。これも PyConJPTV でお届けしたりですね、実際に最後は YouTube に公開したりしていきますので、お楽しみにしてください。結構いろんなところの話が聞けたので良かったなというふうに思ってます。はい、でその後最後は LT ですね、いつも通り LT 聞いて、まあ、この日はウォンハン、韓国から来ているウォンハンの LT があったんですけれども、韓国でどういうふうに PyCon を作ってきたかみたいな話の LT だったんですけど、もう5分とは思えないぐらい充実した内容ですごく面白い LT でしたね。他の方も、まあ、これ一番良かったんじゃないかみたいなこと言ってるぐらい、いい LT、まあ、エモーションになるっていうんですかね、まあ、結構自分自身の話と混ぜながらしてたんですけども、まあ、すごくまあ私的には嬉しかったのは、やはり2013年にPyCon APACを東京で、日本で誘致してとか日本で開催したことがあったんですけど、2013年の時の話から始まって、まあ、そこからだんだんと韓国のPyCon が生まれていって、まあ、今10年経ったよっていう話でした。まあ、それいいきっかけも作られたし、まあ、ちょうどやりたかった時だったと思うので、まあ、そこから一緒にというかですね、ずっと私も見てきたのですごく感慨深いところがあったなというふうに思います。はい、で LT 終わりかけにですね、この日は、パイレディースオークションというオークションがありまして、まあ、そのオークションに行ってきました。これも毎回行ってて結構面白いイベントなので、まあ、これ面白いよって前に、先ほど言ったヨングンさんから聞いて、その2019年当時は直球に入ったんですけれども、まあ、今年はもう、まあ売り切れてたんで、まあ、事前にチケットを買って、早めにちょっと行っていい席取ってというか、まあ、まった席取って、座ってみんなで、オークション見てきました。 なかなか面白かったですね。あと、まあ、Python ED の、Python エンジニア育成推進協会の役割としては、ぬいぐるみをオークションの、に寄付している、オークションの出品っていうんでしょうかね、ドネーションしてたので、まあ、それの確認っていうかですね、まあ、それをどういうふうになるのかなっていうのも見てきたかったので、まあ、それのオークションをずっと楽しんできました。まあ、途中悪乗り的になんか、あったりとか、まあ、日本からもコミュニティとしてもう少し日本らしいお菓子みたいなのも持ってきたらみんな喜ぶんじゃないかとか、まあ、そういうのもオークションに出せるんじゃないかみたいな話をもらったりとかしててよかったですし、実際に先ほど言ったぬいぐるみは去年も撮ってくれた PSF のインフラ系のディレクターなのかな、インフラ系をやっている E さんがもう絶対撮るんだって言って結構いい感じでどんどんどんどん値段をつり上げていってですね、買ってくれたので、非常にありがたかったです。パイロットレディースオークション毎回面白いんですけど、まあ、今年もまあまあ楽しく、見ることができました。で、まあこれパイロットレディースオークション終わってですね、まあもう一杯ちょっとどっか、飲みに行こうかなんて話を外でしてたらですね、ウイスキーパーティーがあるからお前も来いよみたいな感じで強く誘われちゃって、最初はちょっといやいいや行かない行かないって言ってたんですけど、いやなんで行かないんだお前はって言われちゃったので、まあ、ちょっと歩いて15分ぐらいの場所ですかね、山の上の方のエア家を借りてる人たちがいたので、まあ、そこに行って、ウイスキーパーティーに30人いたのかなっていう感じですけど、まあ、そこに行ってきました。まあ、最初どうなることやだと思ったんですけれども、まあ、結構いろんな人とゆっくり話せたりして、最初はシカゴのチームの人たちがいて、まあ、シカゴの人たちとか、あとは先ほど名前が出たパブロさんもいたり、その手前でインタビューしたオースゼロの人がいたり、あとは一番いいことはデイビッドさんですかね、デイビッドウォルバーさんっていうものかな、ちょっとなかなか読めないんですけど、まあ、彼は昔のパイコンのチェアらしくて、これはその後聞いたんです、後知ったんですけれども、まあそういう方とも結構仲良くなって翌日もお会いできたりとかしてすごい良かったですね。まあいうところ行っていろいろ新しい友達作ったり仲良くなってるのかなって思うと、まあ、たまには行かないと行っとくといいのかなっていう感じはしますけれども、結構夜12時半ぐらいまで飲んで帰るみたいな感じでした。まあ、そこでカメラの話なんかもなんか酔っ払って話してたんでね、なんか何の話したのかだんだん思い出せなくなってるんですけど、アルファ 7C かなかなんかを見せてもらって触らせてもらって、まあ、私も写真カメラ持ってきてるんだみたいな話をしたら、このカメラいいよみたいな感じの話になって、いやー良かったですね。ちょっとなんか憧れてしまいました。私はまあキヤノンを普段使ってるものからすると、そうかソニーも結構いいなって、もう 今頃になってですねちょっと思ったりしたという感じでした。まあカメラは今回私は2台動画のカメラも入れると、動画は GoPro で撮って、コンパクトカメラ持って、もう一つEOS の 7D を持って、それをメインにして行ったんですけど、ちょっと ISO 感度上げすぎちゃった感じで、まあ、ブレも怖かったんで ISO 感度上げて撮ってたんですけど、ちょっと ISO 感度上げすぎた感じでちょっとざらつきがひどかったですかね。もう EOS 7D って2010年に買ったカメラなので、まあ、そういう意味でのちょっと賞味期限ってことはないですけど、まあ、デジタルカメラの世界なので新しいものの方がもちろん全然性能が良くなってるのは分かってて、ちょっと限界に近づいちゃったのかなっていう感じはしてます。結構気に入ってていいんですが、まあ、ピントの合わせ方の面とか、あとはそういうざらつきとかそういうのになっちゃうと、まあ、ちょっと苦しいなと、まあ、手ぶれのこともそうですかね。まあ、そういう意味で新しいいいカメラをそろそろまた検討しなきゃいけない時期に来ちゃったかななんて思ってはいます。まあ、ちなみに私は結構古いカメラをずっと使い続けるのがもうこのずっと私のなんか、カメラライフがずっとなんで、 EOS にもなかなか移行しなかったし、まあ、デジタルカメラにもそんなに早く移行しなかったし、まあ、移行してもやっぱりまだデジタルカメラもそんなに自分で使いこなせないんで、まだ、フィルムカメラ使ってたりとかっていう時代もあって、どうもどうもなんかなかなか新しいものに行かないっていうのが私のカメラライフなので、まあ、もうちょっと EOS でせっかく揃ってるんでいいかなと思いつつも、カンファレンスとか撮るんだったらやはり新しいものの方が全然いい感じになるんだなっていう、まあ、その葛藤みたいなところが今出てるところです。はい、 さてじゃあデイ3ですかね。デイ3、カンファレンスとしては最終日ですね。4月の23日日曜日です。まあ、前日先ほど言った通りウイスキーパーティーで少し飲みすぎた、まあ、少し遅くなったっていうんですかね、朝遅くなっちゃったので、ちょっと出遅れてしまって8時にはちょっとつけませんでした。でこの日のパイ、最初のライトニングトークでよくあるパターンなんですが、パイコンズ LT、まあ、各地のパイコンを30秒ぐらいで、チェアというか、まあ、代表者がポンポンポン説明していくみたいのがあって、私も2019年の時はやらせていただいたんですけれども、まあ、そんなのがあって、まあ、それあるのは分かってたと。でそれいつも LT の後半でやるんですけど、今回なんか朝一だったんですね。で朝一でもうなんか始まっちゃうよみたいなのが我々の中でなんか連絡が回ってきて、って言ってちょっと焦り気味ですね、急いでその LT に入って、なんとかギリギリ、全員ではないんですけれども、台湾のズピーさんと、日本からのセリナさんの写真は抑えられたかなと。もうせっかくねあれするのに写真撮らなくちゃと思って写真を一生懸命撮りに行きました。はい、でその後は、キーノートで、マーガレットさんっていうんですかね、キーノートのスピーカーでしたが、まあ、データサイエンティスト、まあ、AI 系のデータサイエンティストのようでして、まあ、中身、話の中身的にはデータにさまざまな場所でバイアスが入るっていう、バイアス、まあ、人がバイアスを作っちゃったりとかバイアスが入っちゃうよねっていう方な話で、まあ、それをどういうふうに、取り除く、まあ、そういうのをどういうふうに意識するかみたいなところの、まあデータ分析とか、まあ、機械学習 AI 系の方の話だったかなというふうに思います。なかなかねこれもやっぱ参考になって、やっぱりそういうのを注意していかない と、今ねすごい AI で怖いみたいな話も出ちゃってるので、まあ、そういうのに通じちゃう部分もあるのかなと思うし、まあ、実際に、まあ機械学習した結果でいろんなものを物事判断しようとした時にバイアスが入っていることを知らないと、まあ十分にいい形で使えないと思うので、まあ、その辺はちゃんとしっかり意識する必要があるだろうなというのを再確認させていただきました。で、この日は、もうブースがなくなっているので、それが大きいのとか終わったらポスターセッションとジョブフェアということでポスターセッション見に行ってジョブフェアも行きました。でまあ、ジョブフェア、特に私はジョブ、まあ、英語でいろいろそれでジョブフェアでいろいろ話できるほど英語力もないし、まあ、仕事を探しているわけでもないので、まあ、特に、まあ、様子を見ているという感じなんですけれども、今回は APAC で、まあ、この日もブースを作ってもらっていたので、まあ、ジョブフェアというよりは またこの APAC の宣伝とか日本なり、まあ、アジアの宣伝ということをやってきました。これも結構ねやっぱり、ジョブフェアだけでそのブース回るみたいな人もいるので、日本とかでやるんだとかアジアでこんなにあるんだみたいなことを結構話してくれたりとかしてました。で、ポスターセッションも動画撮ったりとかジョブフェアも雰囲気動画撮ったりとかして、まあ午前中を過ごして、まあ、前日の疲れもあったので少しちょっと休憩しようということでゆっくりしてて、クワイエットルームに、まあ、静かにしなきゃいけない部屋ですねに入って少しちょっと20分ぐらい寝れたりしたかなっていう感じで、ちょっとのんびり午後は過ごすという感じで、もうちょっと疲れてきたのでのんびり過ごしてました。で、最後は、キーノートからですね、いろいろとクロージングにかけていろいろまた最後にあるんですけれども、キーノートがもう一個あって、まあ、そのキーノートはつながるっていうのがテーマですかね。これは技術とかもそうだし、技術と技術同士をつなげるみたいな話とか、まあ、コミュニティもそういう意味で人と人をつなげるみたいな形で、まあ、つながるみたいなところがテーマだったのかなと思ったんですが、残念ながら最後の方でもううとうとしてしまいまして、ちょっと最後まで全部聞ききれなかったという状況です。はい。で、その後、まあ、コミュニティアワードの紹介とか、Python ソフトウェアファンデーションのアップデートというのがあって、まあ、特に新しいニュースはそこになかったんですけど、まあ、今年のサービスアワードの、まあ、受賞式はありました。昨年私たち、まあ、日本のチームが受賞して、私もステージに上がって受賞したやつです。で、最後のトークがですね、まあ、グイドさんがトークするっていうことで、まあ、これ何なんだろうと、まあ、20分間ということだったんですけど、どういう話なのかなと思ったんですけど、パイコンの20年の歴史っていう話をされてました。まあ、先ほど言った通り2003年からパイコンがあり、まあ、その前にはもちろんミートアップがあったり、まあ、Python 自体が1990年代からまあ、 あり、まあ、2000年頃になるとミートアップとかいろんなものがあったというようなので、まあ、この辺の時にこういうことやったとか、まあ、PSF をこういうふうに作ったみたいな歴史的な話を 特にそのパイコンが始まる前までの話ですかねを中心にグイドさんの言葉で喋ったという感じでした。まあ、最初はねもちろんそのちゃんとした組織もないし、やはりどういうふうにミートアップやるかとか、まだ数十人で最初はミートアップをやったみたいなことを言ってましたけれども、まあそういう話とか、まあ、ゾープコーポレーションにいた、グイズさんがゾープコーポレーションにいた時代もあったと思うので、ポール・エベレットさんだとか、ロブ・ページさんとか、そういうようなゾープ関連の人の話も名前としては挙がってたりとかして、懐かしいなという感じです。ちなみに私は今回のカンファレンスの中で、ジム・フルトン、先ほど言ったゾープコーポレーションの元 CTO ですけれども、日本にも一度来ていただいたことがあるので、まあ、そのジム・フルトンとですね、廊下でポッとすれ違ってちょっとご挨拶できたんですけれども、ちょっとびっくりしましたね。普段来てないのかななんて思ってたので、今年はなんか、いらっしゃっていて、少しだけ本当に会話ができたのは良かったなと思います。はい。で、この辺のトークが全部終わると、まあ、クロージングなんですけれども、まあ、クロージングはいつもだいたい人数発表とかいろんなものが、数字的なものが発表されるんですけれども、今回2250人の参加ということでしたね。で、初参加が 77% ということで、ちょっと人数今回少ないんじゃないかなって感じをしてたんですが、全然少なくなかったですね。まあ、2000人切ってるんじゃないかというふうに思ったんですけど、まあ、それよりもまあ初参加 77% がやっぱり驚きですね。まあ、いつもの人いないなみたいなことを、まあよく参加している方は言ってたんで、やっぱり参加人数減ってんじゃないのみたいなこと言ってたんですが、どちらかというと入れ替わりっていう感じで、新しい人 77% ってすごい驚きですよね。やはりまあそういう意味で魅力的なカンファレンスである、まあ、継続してやっぱりまあ初めても参加してみたいということと、まあ継続して参加している人もたくさんいるというような感じなのかなという感じがします。ちなみにオンラインも490人と約500人でオンラインの参加があったというふうに聞いています。はい。で、まあこれで終わって、まあ、普通ならこれで、ああよかったお疲れ様っていうふうになって、じゃあどこ食事に行くみたいな話なんですが、まあ、この日はですね、もう一本ボフっていうんですかね、ミーティングをやりました。Python アジアコースをですね、まあ、今回ブースが作れたり、まあディナーを、まあ、ディナーをやったりとか、いろんなところの中で、まあ、Python アジア、Python APAC、また Python アジアというのはどういうふうな組織づくりになるのか、まあ、どういう立場になるのかみたいなことが少しあって、まあ、組織づくりするした方がいいんじゃないかっていう提案してる人もいるので、まあ、特にイクバルさんとか提案してくれたり、韓国チームも結構積極的にやってくれたりしてるので、まあ、そこで、まあ、Python アジア構想みたいなことを1時間ですね、ディスカッションしました。まあ、3日間終わってみんなぐたぐた疲れているところで、結構真剣なミーティング、それもまあ私にとって英語は結構大変なので、英語でのミーティングで結構大変だったんですけど、まあなかなかまだまとまったものはないんですけれども、まあまず発散して、まあこういろんな意見が出て、まあやっぱりある必要だっていうふうにはまあ結構多くの人たちは思っているが、自分で何かができるかとか、どういうふうにやったらいいかっていうのはなかなかまだ模索しなきゃいけないんじゃないか。特に組織となるとお金のこともあるし、ガバナンスのこともあるし、たくさんのことを考えなきゃいけないので、まあ、その辺はまだまだ、具体的に、何か決まったことがあるっていうことよりも、まあ、最初のディスカッションしたなっていう感じです。まあ、定期的にちょっとオンラインでディスカッションしましょうみたいな話にはなったのかなというふうに思っています。はい。で、終わって、まあ、少しホテル戻って片付けとかして、夕食は今回どうしようかなんつったら、韓国チームが、まあ、ピザ屋でも行かないみたいな話になったんで、韓国チームのに連れられてピザを食べに行ってきました。そこはまあお酒もあるんですが、なかなか、がっつりちゃんとしたお酒が出てくるという感じじゃなく、結構店員さんがお酒を間違えたり、結構、そういう意味では、どっちかというとピザ屋さんに近いところにお酒がちょっとあるっていうぐらいのところだったんですけど、まあそこ何杯か飲んで、で、まあ、ちょっとお酒もちょっと美味しいの飲みたいから、じゃあうちら移るわって言って、去年昨年に最終日にやはり行ったところに、バーのようなビールとか飲めたり、いろんなお酒が飲めるバーのようなところに行きました。まあ、ここ行ったらまあ飲めるだろうなと思ったらやはり飲めたんですけど、まあ、その時びっくりしたのは、まあヘンゲチーム、ヘンゲさん、まあ、ヨナスを中心にヘンゲさんが今回スポンサーとして、US に参加したんですけれども、ヘンゲチームのヨナスさんとかももうすでに先から最初から入ってて、もうそこで飲んでたと、後で合流しようねなんてヨナスとは言ってたんですけれども、まあ、テーブルは合流しなかったんですけれども、まあ、少しそこで話したりとかして、まあヘンゲチームもそこにいたという驚きがありました。 そうですね、11時ぐらいまでですかね、そこで飲んで、もうちょっと遅かったかな、11時半ぐらいまで飲んだかなぐらいまで、そこで飲んで、あ、そうですね、その時には昨年もあった、ソルトレイクシティに住んでる日本から行ってる学生さん、まあ、大学院生さんがいるので、いたので、まあ、その人を誘って、その韓国チームのピザ屋から一緒に飲んで食べて、その後、ビールも一緒にもう一回飲み直しました。これで3日間の、まあ、カンファレンス、まあ、3.5 日というか、まあ、最初の日の0日目というか、着いた日の、1時間ちょっとのカンファレンスもあるので、私は 3.5 日という表現を結構してるんですけど、 3.5 日の、まあ、スケジュールが終了ということなんですが、翌日ですね、まあ、私はまあそのまま飛んで帰ってくるつもりだったので、朝8時の飛行機でサンフランシスコに移動すると、まあ国内線とはいえどんな状況かわからないので怖かったので、結構早めに6時半ぐらいにはもう空港着いてましたかね、空港着いて、でそこからサンフランシスコ経由で、成田に今回は帰ってくるという感じでした。まあそうですね、その日はまあ本当疲れてたので、まあそんな寝たりとかっていう感じよりも、なんかぼーっとしながら、飛行機乗ったりして、まあ国際市民の中では結構寝れたと思いますけど、寝て成田に夕方、今度は時間が逆になるので戻っちゃう、先に進んじゃうので、火曜日ですね、25日の火曜日に成田に着くと、まあ、これも夕方午後ですかね、3時ぐらいに成田に着くっていうことで、最終日の移動の日はなんか2日間損した感じですよね。24日の月曜日に出てるのに、25日の火曜日の午後に成田に東京に着くっていう形になります。はい、まあ、時差の関係 と、移動時間と、まあ、結構ごちゃごちゃになるので、時間は結構苦しいという難しいんですけれども、まあ仕方ない、時間がかかるのも仕方ないし、まあ、時差もしょうがないので、まあ、それ耐えているっていう感じなのと、今回なんだかんだ言って、そんなに時差ボケは両方ともしなかったですね。まあ、行きは結構ちゃんと飛行機の中でまあまあ寝て、最初そんなに夕方とかに寝ずに夜まで寝ないで朝までぐっすり寝れたっていうのもあったのと、帰りもですね、そこまで、まあ、飛行機の中でも多少寝たんですけど、まあ、家帰って普通に寝れるっていう感じで寝れたので、まあまあそれでそんなに時差ボケっていう感じじゃなかったです。まあ、実際疲れてはいるので、もちろん、睡眠時間長かったりとか疲れたななんてことは言ってるんですけど、時差ボケっていう感じの頭の痛さとか辛さっていうのはそこまででもなかったかなと。もちろん初日は結構疲れたみたいなことを言って、昨日の移動は疲れたって、まあ、移動してるんでね、もちろん疲れるわけですけど、時差ボケばっかりっていう感じじゃなかったのは良かったかなと思いました。まあ、他のメンバーで結構やっぱ時差ボケ結構辛いなぁなんて言ってたり、夜中に起きちゃうとか、まあ、そんな話をしたりとかしてたんですけど、まあ、短い旅行とか短いこういう期間だと結構時差ボケ治った頃にまた、時差ボケが始まるみたいなことがあるんで結構辛いんですけど、まあ、今回私はそこまででもなかったかなと思います。はい、まあ、今回、まあ、メインブースなり、メイン、キーノート聞いたりっていうことだったんですけれども、あとは、まあ、PSF の人とコミュニケーションを取るってことだったんですけど、まあ、動画の撮影とか写真は結構撮りました。まあ、動画は、まあ、今必要なところまとめてて60分ぐらいにはなりそうなので、もうちょっと縮めていい感じにして動画を公開する予定です。まあ、これは、まあ、PyConJPTV で流そうと、まあ、その枠組みで YouTube にも動画を公開しようと思っているので、そのためにいろいろ動画を撮ったりインタビューをしました。この動画の最初の公開は5月の12日の夜の7時30分からの、PyConJPTV でお届けする予定ですし、今そこにコメント付きでいろいろ話していこうかなとは思っています。写真の方はですね、まあ、先ほど言った通り一眼レフとコンパクト両方持っていって、一眼レフで550枚ぐらい撮って、コンパクトでも200枚ぐらい撮ったので、まあ、それを厳選して今300枚から400枚ぐらいですかねになった感じです。はい、ということで、まあ、時間的には結構短い時間で行ってきたんですけれども、まあ、それでもまあまあ、楽しく、行った甲斐あったんで、来年もまた行くぞという意気込みでいます。で、全体の感想としてですけど、まあ、3回目のPyCon US ですが、まあ、観光なしだったんですけど、やっぱり一体見合ったなというふうに思っています。楽しみも自分自身が楽しかったなと思っています。で、APAC ブース、やっぱりいろんな人が立ち寄ってくれたのすごく良かったです。 または PSF のメンバーの方とか PSF の方と徐々にですね、だんだんいろんな話ができるようになってきた。もちろん向こうがこちらの顔を知ってくれてるっていう状況がだんだん生まれてきてるので、まあ、それもすごく良かったし、インタビューを取るといろんな人と話が直接できたりとかするというのもあってすごい良かったです。でウイスキーパーティーは急に参加したんですけど、やはりそういうところの濃いコミュニティなんだなと、コミュニケーションができる場なんだなということで、いろんな人と出会えてよかったなと思いましたし、そういう意味で濃い 3.5 日間だったなと思います。はい、ということで、来年は2024年は、ピッツバーグという都市でやります。ピッツバーグは私は行ったことがない都市で、もともとの工業都市だというふうに認識していますけれども、少しスポーツも結構あるし、でも楽しそうだなと思っているので、来年もまたもちろん行くつもりでいます。5月の15日からピッツバーグでやるというふうに決まっているので、カンファレンスでは17からなのかな、ちょっとちゃんと把握してませんけれども、5月の中旬、ゴールデンウィーク明けてからということなので、準備して来年も行こうかなというふうに思っています。ということで、一人で、語りましたが、パイコン US ですね。楽しかったので、また皆さんで一緒に行けたいなと思ってますし、行きたいと思った時にどうやったら、行き方あるのとか、あとお金のこととか、その辺もし、質問とかあればぜひ、ください。こういうふうな形で支援が出る可能性あるんだよとか、こういうふうにやると安く行きやすいよとか、いろんな楽しみ方があると思いますので、楽しみ方、生き方があると思いますので、いろいろとコメントとかいただけたりしたらいいかなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。で、最後になりますが、こういう報告とかもですね、このポッドキャストを通じてやりたいですし、他の方々の、ゲスト、こういう話したいんだけど、みたいなことも募集してます。あと、ツイッターとかでいろいろ、これ聞いたよみたいなこと言うと、私もやっている励みになるので、ぜひお願いしたいのと、定期的に聞いていただける方はですね、公式サイトからというよりは、Apple Podcast とか Google Podcast とか、Spotify とか、そういうのに、私も出していますので、そういうところでサブスクリプションしていただければいいかなというふうに思っています。はい。ということで、ちょっと久しぶりのポッドキャストになりましたけど、今日はここまでにしたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。